あ、はい、こまずきました。ですね、今日は、今日も夜行動期間、続きということでやっていこうと思ってます。で、ディータレセミ、237、おっちゃん来た、こんばんは、と、今日も夜行動楽しみだよと、あざす。はい、今日も京都でやります。で、238、今は綺麗に音聞こえてるけど曲が鳴る前の最初の雑音は何なんだと、まあ、あれも含めて BGM 曲ですね。はい、最初と最後の方にわざと、ノイズを入れてる曲なんですね。で、239、今日もいい雰囲気の BGM だな、雑音は曲自体に入ってるのかなと、まあ、そういうことですね。ザッザザザザっていうやつは、頭とお尻に入ってるのは、そういう BGM だからですね。で、レス読み終わったのでやりましょう。で、ですね、とりあえずコアバナさんにある夜行動機関の話を、まあ、先にこう読んでったわけですけども、他にもまだ実はあるということでそれはまあ後回し。とりあえずコアバナさんにある10話だっけ、10話以上あるのか、789、まあいいや、もう数数えられなくなってますけど、とりあえず残り3話ここにあるので、3話4話でやって残り3話なのかな、10話あってここ、まあそんな感じで、残り3話かな、今日はやるつもりで一応来ましたが、はい、でさらに4話確かあるんじゃなかったかな、っていう感じです。で、ジータレス読み240、おっちゃんこんばんは、と、まっちゃんやつけこんばんはです。今日も男の料理をして食べたのかいと、まあ男の料理ですよね。ごま豆乳鍋ですよね、そこに、おじやですよね、うまいですよね、はい、いや、はい、次行こう。次っていうか読みますわ。はい、題名がですね、月下彫像、月の下の鳥の、ホームル彫像です。月下彫像っていう、題名の話です。薄いガラスの窓を尖った雨が叩く音で目が覚めた。顔に落ちた髪を耳の後ろにかけて、私は枕元の携帯電話に手を伸ばす。時間はもう昼を遠に回っている頃合いで、なんだか急に一日のやる気がなくなってしまったような気がした。ああ、もう寝すぎた。携帯を適当に放り投げ、残り半日しかない休日をどう過ごそうかと思案する。あの子供のように手のかかる恋人と別れたりしなければ、今日も予定が詰まっていたのだろうか。私がいないと生きていけないと調子のいいことを言っていた彼は、いつの間にかよその若い女に誘われて行ってしまった。さらわれて行ってしまった。別れ際、元恋人は自分といるのが苦痛なのだと言い訳のように繰り返した。思い出すと目頭の奥が熱くなる。バカみたい。つぶやいてベッドから体を起こす。冷蔵庫の中には食料らしいものはほとんど入っていない。 ミネラルウォーターを手に取り洗面所へ向かう。歯を磨き洗顔して外出する予定もないのにコンタクトをつける。よく冷えた水を乾いた喉に流し込みながら今日はどうしようかと思案する。カレンダーには何の印もついておらず、友人と遊びに行くという気分にもなれなかった。万が一にも街で彼と鉢合わせしたくない。でもこの部屋にいたらきっと息が詰まってしまう。そうしてそのうちに電話をかけてしまうかもしれない。そんなのはごめんだ。パジャマを脱ぎ捨て適当な服に素早く着替える。最低限のメイクだけをして鍵と財布をバッグに詰めて、私は暗鬱な気分から逃れるように部屋を後にした。マンションを出ると表通りを大勢の人がごった返していて驚いた。誰も彼もが浴衣を着て下駄をカラコロと鳴らしながら楽しげに歩いていく。狐や猿の面をつけた子供たちが傘もささずに飛び跳ねながら石畳をかけていった。ああ今日は妙見祭か。地元では妙見の名で親しまれる古い祭りで、よそからも観光客が多くやってくるらしい。幼い頃はいつも楽しみにしていたけれど、いつの間にかすっかり忘れていた。妙見祭は毎年7月の満月の夜に行われる決まりがあった。他に用事があるのでもない。私は少しだけ祭りを見て回ることにした。石畳の路地を埋め尽くすように大勢の人が歩いている。両脇の民家の軒先にはずらりと提灯が並んでいて、とても綺麗だった。通行人の色とりどりの傘が紫陽花のように見えて妙な味わいがある。露店の棚に並ぶそれを見て、私は思わず店主に声をかけた。これ一つください。老齢の露店商は愛想よくうなずいて棚にかけてある白狐の面を取った。一人で来ているのかい。
はい、ちょっとうさばらしに。
そうかい。悪いことがあったのなら北条絵に出てくるといい。
北条絵？
妙見さんのご神事だ。捕らわれた鳥を放ってやる。そうするとご神徳が得られるのさ。よその土地だといろいろな生き物を放つそうだが、妙見さんは鳥と決まっとる。
私地元なのに知らなかった。
若いもんは知らんな。うじ子でもないと話も来ないしな。
誰でも参加できるの？
本部に行って申し込んでくるといい。宮の森を通っていけばそう遠くはないよ。店主にお礼を言って紙でできた白い狐の面をかぶる。こうしておけば誰も私とは気づかない。幸い妙見は獣の面をつけて回るという古い習わしがある。地元の人は大人から子供まで面をかぶって露店を回るのだ。私は宮の森へ足を向けた。露店のある通りからは外れているが、ここを通れば神社までは歩いて数分。あっという間に本部につけるだろう。人の波をかき分け、私は裏路地へと流れた。表通りの喧騒がほんの少し遠くなる。屋敷町と近衛湖疎水に挟まれた小道を宮の森という。森と名前がついているが、実際には妄想だけが引きめき合う竹林の中を通る小さな石畳の道だ。今日は妙見ということもあって、道の脇にずらりと竹灯籠が並び、明かりがゆらゆらと揺れている。綺麗だなと思っていると前からカゴを抱えた人が歩いてくる。顔に鳥の面をつけた男の人だ。真っ黒い浴衣を着てやたらと背が高い。道を譲ろうと脇へ下げた私の前へ男の人が立ち止まった。じーっとこちらの顔を見てくる。どうやらカラスをモチーフにした面のようで、漆塗りの黒光りしていて、いかにも高価そうに見えた。おや、君もしかして。唐突に名前を言い当てられ、さすがに驚いた。面を外すとひんやりとした風が頬を撫でた。
どうして私の名前を？
小さい頃よく神社に遊びに来てただろう。ほら、前にクッキーをくれたじゃないか。
そんなことがあっただろうか。
何分幼い頃から遊んでいた場所なので記憶が曖昧だ。近所の子供たちの遊び場だったから、年上のお兄さんたちに遊んでもらうことは少なくなかった。
すいません、覚えてません。
まあこんな格好じゃわからないか。小さかったしね。まあ久しぶりに顔を見れたのは何よりだよ。元気にやってるみたいでよかった。
はあ、まあ元気ですかね。
曖昧に笑ってごまかしたかったが、脳裏を別れの言葉がよぎった。
そうか、まあいろいろあるよね。そのカゴは何ですか？
ああ、これ。中を覗いてごらん。カゴにかけられた布をそっとめくる。そこには全身真っ白い羽を持った鳥が何十羽と入っていた。失礼。 失礼。いや、なんか意外なっていうかちょっと、もう一回やります。まだ大して読んでないし、もう一回やろう。すいません。っていうか、こんな時間に来んの？こんな時間に来んの？もう10時だぜ。おい、遅くなってってレベルじゃねえぞ。遅くにっていうレベルじゃねえよびっくりした。全然遅すぎてびっくりしたわ。まあいいや。で、もう一回いきます。月下調査もう一回いきます。もう来ないもんだと思ってた。薄いガラスの窓を尖った雨が叩く音で目が覚めた。顔に落ちた髪を耳の後ろにかけて、私は枕元の携帯電話に手を伸ばす。時間はもう昼を塔に回っている頃合いで、なんだか急に一日のやる気がなくなってしまったような気がした。
ああ、もう寝すぎた。
携帯を適当に放り投げ、残り半日しかない休日をどう過ごそうかと思案する。あの子供のように手のかかる恋人と別れたりしなければ、今日も予定が詰まっていたのだろうか。私がいないと生きていけないと調子のいいことを言っていた彼は、いつの間にかよその若い女にさらわれていってしまった。別れ際、元恋人は自分といるのが苦痛なのだと言い訳のように繰り返した。思い出すと目頭の奥が熱くなる。
バカみたい。
つぶやいてベッドから体を起こす。冷蔵庫の中には食料らしいものはほとんど入っていない。 ミネラルウォーターを手に取り洗面所へ向かう。歯を磨き洗顔して外出する予定もないのにコンタクトをつける。よく冷えた水を乾いた喉に流し込みながら今日はどうしようかと思案する。カレンダーには何の印もついておらず、友人と遊びに行くという気分にもなれなかった。万が一にも街で彼と鉢合わせしたくない。でもこの部屋にいたらきっと息が詰まってしまう。そしてそのうちに電話をかけてしまうかもしれない。そんなのはごめんだ。パジャマを脱ぎ捨て適当な服に素早く着替える。最低限のメイクだけをして鍵と財布をバッグに詰めて、私は暗鬱な気分から逃れるように部屋を後にした。マンションを出ると表通りを大勢の人がごった返していて驚いた。誰も彼もが浴衣を着て下駄をカラコロと鳴らしながら楽しげに歩いていく。狐や猿の面をつけた子供たちが傘もささずに飛び跳ねながら石畳をかけていった。ああ、今日は妙見祭か。地元では妙見の名で親しまれる古い祭りで、よそからも観光客が多くやってくるらしい。幼い頃はいつも楽しみにしていたけれど、いつの間にかすっかり忘れていた。妙見祭は毎年7月の満月の夜に行われる決まりがあった。他に用事があるのでもない。私は少しだけ祭りを見て回ることにした。石畳の路地を埋め尽くすように大勢の人が歩いている。両脇の民家の軒先にはずらりと提灯が並んでいて、とても綺麗だった。通行人の色とりどりの傘が紫陽花のように見えて妙な味わいがある。露店の棚に並ぶそれを見て、私は思わず店主に声をかけた。あの、これ一つください。老齢の露店長は愛想よくうなずいて棚にかけてある白狐の面を取った。一人で来ているのかい。
はい、ちょっと憂さ晴らしに。
そうかい。悪いことがあったのなら北条へに出てくるといい。
北条へ。
妙見さんのご神事だ。捕らわれた鳥を放ってやる。そうするとご神徳が得られるのさ。よその土地だといろいろな生き物を放つそうだが、妙見さんは鳥と決まっとる。
私地元なのに知らなかった。
若いもんは知らんな。氏子でもないと話も来ないしな。
誰でも参加できるの。
本部に行って申し込んでくるといい。宮の森を通っていけばそう遠くはないよ。店主にお礼を言って紙でできた白い狐の面をかぶる。こうしておけば誰も私とは気づかない。幸い妙見は獣の面をつけて回るという古い習わしがある。地元の人は大人から子供まで面をかぶって露店を回るのだ。私は宮の森へ足を向けた。露店のある通りからは外れてはいるが、ここを通れば神社までは歩いて数分。あっという間に本部に着けるだろう。人の波をかき分け、私は裏路地へと逃れた。表通りの喧騒がほんの少し遠くなる。屋敷町と近衛湖疎水に挟まれた小道を宮の森という。森と名前がついているが、実際には妄想竹がひしめき合う竹林の中を通る小さな石畳の道だ。今日は妙見ということもあって、道の脇にずらりと竹灯籠が並び、明かりがゆらゆらと揺れている。綺麗だなと思っていると、前からカゴを抱えた人が歩いてくる。顔に鳥の面をつけた男の人だ。真っ黒い浴衣を着て、やたらと背が高い。道を譲ろうと脇へ避けた私の前へ男の人が立ち止まった。じーっとこちらの顔を見てくる。どうやらカラスをモチーフにした面のようで、漆塗りの黒光りしていて、いかにも高価そうに見えた。おや、君もしかして。唐突に名前を言い当てられ、さすがに驚いた。面を外すとひんやりとした風が頬を撫でた。
あの、どうして私の名前を。
小さい頃よく神社に遊びに来てただろ。ほら、前にクッキーをくれたじゃないか。 そんなことがあっただろうか。何分幼い頃から遊んでいた場所なので記憶が曖昧だ。近所の子供たちの遊び場だったから年上のお兄さんたちに遊んでもらうことは少なくなかった。
すいません、覚えてません。
まあこんな格好じゃわからないか。小さかったしね。まあ久しぶりに顔を見れたのは何よりだよ。元気にやってるみたいでよかった。
はあ、まあ元気ですかね。
曖昧に笑ってごまかしたかったが、脳裏を別れの言葉がよぎった。
そうか、まあいろいろあるよね。
あの、そのカゴは何ですか。
ああ、これ、中を覗いてごらん。
カゴにかけられた布をそっとめくる。そこには全身真っ白い羽を持った鳥が何十羽と入っていた。
これってカラス？白いカラスなんて珍しいですね。
この子たちにはこれから働いてもらう。
あ、私それに参加させてもらおうと思ってきたんです。
そりゃいい。若い子が参加してくれるなんてどれくらいぶりだろう。彼は嬉しいなぁと繰り返しながら私を先導して歩き出した。彼の後をぼんやりとついていきながら私はなんだか違和感を覚えていた。
そうか、もう好いた人ができるような年になったんだね。年月が経つのは早いなぁ。好因矢のごとしと言うけれど、本当にあっという間だね。
はあ、楽しそうにおしゃべりを続けている彼と歩き始めてもうかれこれ30分近く。私の幼い頃の記憶が正しければもうとっくに神社についていておかしくない。それにこの竹林はこれほど広く大きいものだっただろうか。竹林の小道を挟むように奇妙な露店がずらりと並んでいる。食べ物や胡椒などさまざまなものを売っているようだが、店主の誰もが顔に獣の面をつけていてなんだか薄気味悪い。
あれらの店に入ってはいけないよ。
どうしてですか。人を惑わせるものばかりだ。あんなものと取引をするものじゃない。私たちの視界の先、猿の面をした男の人が露店の店主と何か揉めているようだった。その様子はなんだか切羽詰まっていて何かを取り返そうとしているようだった。
ああいう類が集まってくるから困る。追い払ってやりたいけれど今はそんな余裕がない。
通り過ぎながら猿の面の男の人は肩を震わせて泣いているようだった。地区灯籠の明かりが風に揺らめく。息を切らし始めた私の様子を伺いながら彼は歩みを進める。
大丈夫かい。
はい、大丈夫です。
もう少しだよ。
ああほら、先着はもう来てる。急に竹林が開け小さな池の前に出た。池の畔には浴衣姿の若い女性と赤いカラスの面をした男の人がカゴを抱えて立っているのが見えた。その二人の他には人影はなく、お祭りという雰囲気はまるで感じられなかった。空を見上げると夕暮れの空に白い月が深淵を描いている。
やあやあ、遅くなってすまない。
遅い？間に合わんかと思ったぞ。赤いカラスの面をした男が声を荒げた後、私の方を見ておおと声を上げた。
しばらく見ない間に大きくなったな。
すいません、全然覚えていなくて。昔どこかで会ってたことがありますか。
境内で幾度となくな。まあこの格好じゃわからんだろうな。いやしかし成長したもんだ。
まったくさ、まさか境内で遊んでいた子が神事に参加してくれるなんて、こんなことはもうないことだと思っていたよ。昔に戻ったようだ。二人が盛り上がっているのをよそに、私は傍らに立つ女性に目が釘付けになった。カラスの羽のように艶やかな黒髪を頭の上に結い上げ、悠然と藍色の浴衣を着こなす美女。 身にまとう雰囲気も神秘的で、同性の目から見ても息を呑む美しさだった。
こんばんは。あ、こんばんは。いい黄昏ですね。私、ヒイラギと申します。はじめまして。地元の方ですか？
はい、親は引っ越してしまってもうこちらにはいませんけど、昔はここの氏子でした。
そうなのですね。神事に参加するのは初めてですか？
そうなんです。恥ずかしながら北条絵のことを今まで知らなくて。
北条絵？
彼女は一瞬キョトンとした顔になり、すぐになんだか困ったような顔をして笑った。
あなた、ここは北条絵の会場ではありませんよ。ここは神事をする場所、宮司でさえ忘れてしまった本当の神事を執り行う場所です。
え、私てっきりここが北条絵の会場だと思って。
そうだ、考えてみればおかしい。あれだけの人間がいながら参加者がたった二人しかいないだなんて。
せっかくだから見届けてあげてください。他でもない彼らが連れてきたのだから、あなたにも知る権利があります。本来これは宮司が取り仕切らなければならないのだけれど、当代の宮司にはあれが見えないようですから。
あれと指さした先、池の水面が盛り上がった黒いよどみのようなものがうごめいて、なんだか人のような形になる。一目であれは良くないものだとわかる。あれに触れたらたたられる。理屈でなく本能的にそう思う。おぞましい、汚らわしい何か。少しずつ形が半然としていく。人の顔が浮かんでは砕け、また違う顔が浮かんでは消えた。顔の口の部分にぽっかりと深い穴が落ちて、低くひび割れた音が漏れた。背筋が凍る。ひどい周期に顔が歪んだ。
あれはこの土地にたまった汚れ。
あ、悪霊みたいなものですか？
汚れは人の営みの中で必ず生じてしまうものですが、そのままにしておくと災禍を呼びます。だからこうしてみそぎを行って払ってやらなければなりません。
池の水面は、池の水面は闇を溶かしたように黒い。それが泡を立てて地獄のようなありさまになっていた。漆黒の泥が盛り上がり砕けて落ちる様は、まるで悪い夢でも見ているかのようだった。
さあ始めよう。あの、私何をすれば。
君は見ているだけでいい。誰かが見ていてくれないとみそぎはできないからね。君はこの土地と縁が深いから、そこにいてくれるだけでいい。これは葬儀のようなものだから、見送ってくれる人が、見送ってくれる人がいるのだよ。
葬儀？
見届けてくれたらそれでいい。そうして忘れないでいてくれたら私たちは嬉しいんだ。
黒いカラスの面をした人がそう言って、二人は同時に鳥かごを地面の上に下ろした。布を外した瞬間、かごが内側から弾けるように砕けた。白いカラスが数えきれないほど飛び立ち、黒い汚れへと群がっていった。あっという間に水面の上が白いカラスで埋め尽くされる。鋭いくちばしが黒い汚れをついばみ引きちぎっていく。食べているのだ。
鳥僧だ。
昔本で読んだことがある。鳥は神の使い、亡くなった者の魂を天空へと連れて行ってくれると信じられてきた。外国には今でも鳥僧を続けている国がいくつもあるという。私が見ている目の前で白いカラスたちが少しずつ黒くなっていった。まるで汚れを引き受けるように白い羽毛がにじむようにして黒く染まっていく。やがてカラスたちが一斉に飛び立った。池の水面は浄化されるように清らかで、夕日を受けて煌々と輝いて見えた。私は不意に思い出した。
あ、
振り返った瞬間、カラスの面をつけた二人の姿が溶けるようにして消えた。そうして大きな2羽のカラスが黄昏の空に舞い上がった。一瞬こちらを一別したけれど、もう言葉を発してはくれない。手を伸ばしたけれど、もう届きはしなかった。
何か思い出しましたか？
はい。
小さな頃、神社の境内に大きなカラスが2羽住んでいて、友達とお菓子をあげたりしていた。とても人懐っこくて可愛くて、大きくなるにつれいつの間にかすっかり足を伸ばさなくなってしまったけれど、向こうは忘れずに覚えていてくれたらしい。彼女は薄く微笑んで足元に落ちた白いカラスの羽をつまみ上げた。
それいただいてもよいですか？きっとあなたに受け取ってほしくて残していったのだと思いますよ。
カラスの羽を受け取りながら、私は瑠璃色の空に浮かぶ夕月を眺めた。以上、月下彫像っていう題名の話でございました。で ジータレス読み、ちょっとあの途中でまさかの、まさかのが来たから、あれでしたけど、でジータレス読み241、彼女と、来るって言ってたら配信してないですよね。で242、 NK の集金でも来たのかなと。まあ、ないですよね、うちテレビないし。で243、さおちゃん届いたマイナンバーを読み上げるんだと。これマイナンバーは番号を知られると結構まずいだよね。てか俺あんまりしっかりね読んでないんだよね、あの、まあ、読み上げちゃまずいとはっていうのはさすがにわかりますけども、はいっつって読み上げちゃまずいんだけども、あんまりねこのマイナンバーのこう使い道があんまりよくわかってないんだよね、よくわかってないっていうか、あんま興味なくて調べてないんだけど、興味ないって言ってもらんないんだけど、大して調べてないですね、まずいですね。で244、久しぶりに雑談配信とかも聞きたいです、おっちゃんこんばんはと。まあ、雑談配信はあんまり需要がないというのがはずなんだけど、またツイッターでアンケート取ってみるかな。雑談配信ってあれ？あんま需要なかった気がするんだよな。だからやらなくなったっていうのがあった気がするんだけど、まあ、あとネタがないっていうのがあって、はい。で、次、異端志願、異なる橋の紫の目、異端志願。あ、そうだ、まだレッスンあった。245、やっと生朗読聞けた、相変わらずイケメンと。相変わらずっていうのがよくわかんないですけど、何がイケメンなのかわかんないですけど、全然イケメンじゃないんですけども、少しはイケメンのエキスを吸いたいんですけども。で246、ツイッターアンケート4択になってちょっと便利だよねと。便利っていうのがちょっと言葉がいいのかよくわかんないですけど、便利っていうのはちょっとわかんないですけど、その4択になってやっとまともにこう2択じゃやっぱり困ってて、2択ってあのイエスノーしかないから、そういったそのイエスノーアンケートみたいなのだったらいいけど、大抵ねアンケートって言ったらその2択じゃなくて、もうちょっとその選択肢が多い方が多くなきゃできない、だからせめて4択って言ってたらすぐ4択に機能変わってて驚いたけど、そうすると今度もうちょっと欲しいから、もう6択ぐらい欲しいね、6、8ぐらいあると。 いろいろできんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、わかりません、はい、で、異端子眼いきます。幼い頃祖母の家で遊んでいた私は手鏡を割ってしまい、砕けたガラスの破片によって欠片によって左目を失った。あまりに幼かったので私自身は何も覚えていない。弓でまぶたの内に触れると乾いた肉の感触だけが返ってくる。眼下の中には何もない。時折乾いた肉が痒くなることがある。そっと指を入れ優しく書くと奇妙な気持ちになった。ありもしない左目でしか見えないものがある。それは決まって鏡の中に住んでいた。初めてそれを見たのは5つになった頃だった。もしかするともっと幼い頃から見ていたのかもしれないが、私がそれをそれとして意識できるようになったのはこの時からだ。私の家は古い日本家屋で和室ばかりの平屋作りだ。その一番奥の和室で私は絵を描いて遊ぶことが多かった。なんとなしに母の鏡台が気になった。いつも閉じられている鏡台の戸が開いていて、中の鏡がこちらを覗いていた。不意にその鏡の中で何かが身を翻したような気がした。私は戸を開き三面鏡の前に立った。そこにはさまざまな色彩を放つ魚のようなものが泳ぎ回っていた。驚いて室内を振り返るが、そこには何もいない。視線を鏡に戻すと変わらず鏡の中を悠然と泳ぎ回っている。以来私は鏡の中にそれらを見る。鏡でなくてもいい。よく磨かれた銀の食器など物を映すものならどこにでもいた。それらは私にしか見えない。しかも左目を手で覆うと見えなくなってしまうので、どうやらこれは私の左目にしか映らないらしい。同じ形をしたものは一匹もおらず、漠然と魚のような形をしているとしか言いようがない。尾びれや背びれのようなものがあり、泳いでいるので魚のようだと感じるのかもしれなかった。最も私を魅了したのはそれらの放つ色だ。それらの放つ色とりどりの鮮やかさ、それをどうしても形容したくて、私は本屋で日本の伝統色を紹介した本を買い、鏡を眺めて過ごした。屏風色、翡翠色、なでしこ色、多種多様な色が深く混じり合い、にわかに輝いて泳ぎ回る姿は美しかった。私は暇さえあれば鏡を覗いて過ごし、いつの間にか高校生になった。高校に行ったのは入学式の当日だけ。知らない他人でいっぱいの部屋、それだけで息が詰まって死にそうになった。同じ服、同じ髪型、同じ靴、肩にはめた大量生産品の一つに自分がなったような気がして吐き気がした。担任に気分が悪いと訴えて逃れるように家に帰った。それきり学校には行っていない。私は他人と折り合いをつけて生きていくことができないでいた。母親はそんな私を責めず、いつも悲しそうに謝った。ごめんなさい。私が目を離したばっかりに。母の気持ちもわからぬではないが、私にはなくしてしまった左目などよりも哀れむように私を見つめる母の視線の方がつらかった。お父さんの分も私がしっかりしなくちゃいけないのにね、ごめんね。そうして若くして亡くなった父の名を呼んで泣くのだ。私は自分の家が嫌いだった。いつも薄暗い水の底に寝そべっているような気分になる。だから私は家に帰るとまっすぐに自室へこもり鏡を眺めた。 異形の怪しい輝きはいつだって私を慰めてくれた。その日は朝から針のように細い雨が降っていた。雨だ。黄色いレインコートを羽織り、すぐに家を後にする。雨の日は私にとってこれ以上ないいい日だ。家を出ると街の至るところに水たまりができている。プランターにたまった水、土壁の隙間から流れ落ちる水、側溝をゴーゴーと流れる水の中にもそれらが見えた。そしてそれらは怪しい色を放って街中を泳ぎ回るのだ。街はそれらの光にあふれて見えた。いつの間にか屋敷町までやってきていた。そろそろ戻ろう、そう思ったとき、このエコ疎水をじーっと眺めている男の人を見つけた。その人は骸骨のように痩せこけていて、和紙色の着流しに身を包んでいる。病人のようにも見えたが、疎水を見つめ続けるその目だけが獣じみていた。赤い和紙の傘が妙に鮮やかで、雨の中に浮かんでいるようだった。視線に気づいたのか、男がこちらを振り返って微笑した。青白い顔に亀裂のような笑みが走った。ほう、君は剣気か。そう私に向かってつぶやいた。歩みをこちらに向けながら私のことを寝踏みするようににらめ回した。剣気？男は欄干に指先で見る鬼剣気と書いてみせた。君はあれらが見えるのだろう。指さした先、道路の端に広がるひときわ大きな水たまり、そこに灰色の光を放つ魚が泳ぎ回っていた。美しい、そうは思わないかね。
あなたもあれが見えるのですか。
男は薄く微笑し、いいことを教えてあげようとつぶやいた。懐から小さな袋を取り出し、その中から淡く桜色の光を放つハマグリを模した根付けをつまみ上げた。見ていてごらん。手を伸ばし水面へと根付けを落とした。あっという間もなく根付けが疎水に落ちて小さな水音を上げた。すると餌が放り込まれたかのように一斉に異形の魚たちはハマグリに群がり、うごめく玉のようになって根付けをむさぼり始めた。血の滴る肉に群がるサメのようで、なんだか気味が悪かった。あれらはああいうものを特に好む。しかしなかなか好みにうるさくていけない。あのハマグリの根付けもなかなかの一品だったんだがね。
あれらは何なのでしょう。
妖怪、化け物、怪異、何とでも好きに呼べばいい。あれらが見えるものなどそうはいない。木山だ。私は木山という。
彼が名乗ったので私も名乗る。
左目は事故か何かで失ったのかね。
眼帯を外してもいないのに木山さんは私の左目がないことを言い当てた。はい。
そうか。だが人とは違うものが見えるというのは悪くないだろう。私はどういうわけか生まれつきあれらが見えた。こうして同類に会うのは珍しいことだ。
他にも見える人はいるのですね。
決して多くはないがね。
あのハマグリは何だったのですか。
昔ああやってあれらに餌をやろうとしたことがあったが、一度も食いつかなかった。それどころかまるで見えていないようだった。あれらをよく見てみなさい。あれらには目がないのだ。
確かに言われてみればあれらには目らしきものは何もない。
こちらの世界のものは捉えられないが、あのハマグリのように持ち主の念がこもったものなら嗅ぎ分けることができるらしい。
念？
いわゆるいわくつきというものだ。あの根付けはそういういわくつきの骨董品だった。 そういうものをあれらは食うと彼は笑みを深くした。疎水に降り散る桜を眺めながら私は木山さんの懐をよく見た。あの輝きが懐の奥にいくつも転がっているのが見えた。私はこういうものを収集している。もしよければ君にも少し分けてあげよう。同類のよしみだ。ついてきたまえと先に歩き出した木山さんの後を私は特に何も考えずついていった。木山さんの邸宅は竹林の奥にうずくまるようにしてあった。まだ昼間だというのに長く伸びた竹に遮られてまるで夕暮れのように暗かった。漆喰の塀で覆われた古い日本家屋はなんだか祖母の家によく似ていた。玄関先には家紋入りの提灯がついていて、門には木山という表札がかけられていた。寂しい中年の一人暮らしだ。遠慮はいらない。門の前で私が戸惑っていると木山さんはクスクスと微笑した。用心するのは良い心がけだが、あまりそこにいない方がいい。この辺りは狐が出る。噛まれたら厄介だぞ。門を閉めてとりあえずこちらに入りなさい。私はうなずいて門の内側へ入った。門扉を閉めると扉の向こうで獣の息遣いのようなものが聞こえたような気がした。お茶でも出そう。くつろいでいきなさい。屋敷の中は想像していたよりもずっと暗く気味が悪かった。そしてその屋敷のあちらこちらにあの輝きを放つ品物がいくつもあり、明かり一つついていない屋敷の中をそれらの輝きだけが照らし上げていた。お邪魔しますと断ってから後に続く。縁側から日本庭園風の中庭が見えた。小さな池があり、淡く白い輝きを放つ魚が泳いでいるのが見えた。片隅には土蔵があり、分厚い錠前がぶら下がっている。蔵の中も見てみるかね。手に負えない打作ばかりでね、処分に困っている。欲しければ好きなだけ持って行ってくれて構わんよ。どちらにせよ近々山に捨てに行かせるつもりだ。私は首を横に振った。君は賢い。木山さんは肩を揺らして笑い、口元を手で隠した。通されたのは30畳ほどの広い和室。和紙を握りつぶしたような形の照明が吊るされ、淡い光が四方を怪しく照らし上げていた。床の間には香炉があり、めまいを覚えるような甘い煙を吐いている。座りたまえ。君の欲しいものを持ってこよう。そう言って木山さんはどこかへ消えた。下座に腰を下ろしながら私はやってきたことを激しく後悔した。どうしてこんなことになったのか。耳に痛いほどの静寂。時計の針の音さえ聞こえない。不意に足音が戻ってきて障子が開く。若い子にはつまらない場所だろう。私はテレビやラジオの類は嫌いでね。すべて捨ててしまったと囁いた。木山さんは台の上に小さな箱を置いた。黒い漆の艶やかな箱で、なんだか昔どこかで見たことがあるような気がした。往来細工でボタンの花が描かれていて、ぼんやりとボタン色に淡く輝いている。甘い匂いに頭がぼーっとなる。これもいわくつきというものですか。そうだ。だが君が欲しいものはこの中身の方だろう。木山さんがそう言って箱を外す。中のものを見た瞬間、私は思わず悲鳴を上げた。それは人間の眼球だった。よく見てみたまえ。これは水晶を削って作られた義眼だ。本物ではない。恐る恐る見てみると確かにそれはよくできていたが本物ではないようだった。瞳の部分が角度によって輝きを変え、七色に輝いて見えた。
とある名家の当主が幼くして目を奪われた娘のために作らせたものだ。君の左目に入れたならきっと君のお母さんも喜ぶだろう。学校でキーの目にさらされることもない。これがあれば君はようやく普通になれる。木山さんは穏やかな口調でそう言って義眼を手のひらの上に乗せた。床の間から漂ってくる甘い匂いに頭の芯がじんわりとしびれる。取引をしよう。これは君に譲渡しよう。お代はいらない。その代わり私の手伝いをしてほしい。手伝い？君は魚釣りをしたことがあるかね。ぼーっとする頭で首を横に振る。あれらを釣り上げてほしい。とりあえずはそうだな、この化粧箱にでも入れておけばいい。目当ての魚のカゴはまだしばらくは私の手元にはやってこないようだから。木山さんは右手で顔を覆うようにつかみ、左手で義眼を手に取った。指の間から見える木山さんの瞳が細く細くと返じていった。強い潮の香りが鼻をついた。目を閉じろ。亀裂のような笑みが白い顔に刻まれているのを見た。そこで私の記憶は途絶えた。気がつくと実のベッドで横になっていた。レインコートも着ていなければ寝間着から着替えてもいなかった。ひどい寝汗をかいていてひどく気持ちが悪かった。ひどい夢を見たと思った。不意に異変に気がつく。視界がおかしい。恐る恐る左目に触れる。そこには柔らかい肉をした私の左目があった。友人と別れ電車に乗り込み、外の風景をぼんやりと両方の目で眺める。滑るようにして右から左へと流れていく街並みは夕暮れに染まり、いかにも夏の黄昏といった風だった。電車がトンネルに入り、窓に自分の顔が映る。眼帯で隠していた日々が懐かしい。あれからもう2年。この左目にも随分と慣れた。木山さんが義眼だと言ったこの左目は私の右目以上にいろんなものを見る。表面上私は他の人と変わらないようになり、なんとか学校でもやっていけている。それを一番に喜んだのは母だった。この怪しい目のことを問うでもなく、ただよかったと盲信した母が少し怖かった。あれからしばらく私は木山さんの屋敷を訪れることができなかった。確かめに行けばあれが夢ではなかったのだと認めてしまうような気がした。そうこうしているうちに木山さんが死んでしまったことを新聞の紙面で知った。どうやら誰かに殺されたらしい。犯人は捕まっておらず、きっと捕まえられないだろうなと思った。結局あの屋敷を訪ねたのはつい一月ほど前のことで、記憶を頼りにたどり着いた木山さんの屋敷は全焼してしまっていた。誰かが火を放ったのだろう。焼け跡には何も残っていなかった。自宅へ戻るとテーブルの上に夕飯についての書き置きがあった。今日も残業で帰るのが遅くなるという。私は着替えて自室へ戻るとクローゼットの中から化粧箱を取り出した。ぬらぬらと光沢を放つ黒く漆を塗られた化粧箱。静かに蓋を持ち上げると深い井戸を覗き込むような形になった。漆黒の箱の奥底にはあれらが輝きながら泳ぎ回っている。また減ってる。どこかとつながっているのか、時折それらは姿を消してしまう。私は手鏡を取り出し床に置いた。覗き込むと反射した天井を悠然と泳ぐものを見つけた。鈍い色の輝きを放ちながらそれらは楽しげに泳ぎ回る。今日は少ないな。一人ごちて私は自分の髪の毛を一本根元からそっと引き抜く。長く黒い髪の毛の先、そこに小さな鏡のかけらを結びつけ、そっと糸の先を鏡へと沈めた。つと
ほんの一瞬の抵抗の後、潜るようにして破片と髪の毛が沈む。あとはただ待つしかない。しばらくしてあの異形が破片にとらわれた。逃げようともがくけれど、これといった重みは感じない。私はゆっくりと髪の毛を引き上げ、異形は鏡から出ると姿を消した。代わりに結びつけた破片が淡く鈍い色に輝く。髪の毛を解いて破片を化粧箱の中へ落とす。水中に墨を落としたように異形が姿を現して身を翻して奥底へと泳いでいった。私は蓋を閉めてそれから体を横にした。魚釣りと木山さんは言っていた。この方法を思いついたのはこの目を手に入れてからだ。なんとなく思いついて、なんとなくやってみたらうまくいった。あれらは鏡の外では姿形を保てないらしく、他の餌では釣り上げることができなかった。木山さんの言っていたことをどうしてこうやって続けているのかわからない。ただあの人はこれは取引だと言った。この目を手に入れた以上、あの人が望んでいたことをすることが正しいような気がした。そうしなければ何か恐ろしいことが起きてしまいそうな予感があった。目が覚めると部屋の中はすっかり暗くなっていた。時間を確認するともうとっくに夜になっている。最近なんだか体が疲れやすい気がする。倦怠感が抜けずすぐに眠ってしまう。受験勉強で疲れているのかもしれない。不意に呼び鈴が鳴った。母なら鍵を持っているはずだ。こんな時間に来客なんて珍しい。階下へ降りていくと曇りガラスの向こう側に人影が見えた。私はチェーンをかけたままドアを開き、その隙間から来訪者をうかがい見た。どうも。そこには見覚えのない若い男が立っていた。片腕がないのか、片方の袖がプラプラと夜風に揺れている。どなたでしょうか。夜行堂の使いの者です。
夜行堂？
私が不思議そうに尋ねると、男はなんだか怪訝そうな顔をした。
ここって三中五中さんの家だよね。
はい、五中はうちです。
おかしいな、何も聞いてない。
何も。母にご用ですか？何のご用件でしょうか？
そんなに警戒するなよ。俺だって使いで来ただけなんだ。困ったな、事情は知らされていないのか。あの化け物を行けばわかるとか適当なこと言いやがって。
何のことですか？
君さ、木山さんと取引しただろ。心臓が止まるかと思った。青ざめた私の表情を見て男は安堵したような顔になった。
やっと見つけた。苦労したよ。あなたは木山さんのお知り合いですか？
知り合いといえば知り合いかな。決して仲良くしていたわけじゃないがね。尻拭いさと男は忌々しそうに言った。俺は夜行堂という骨董店の主人から木山さんの残した骨董品を回収するように言われている。君もあの男と取引をしただろ。
どうしてそれを？
俺にはわからないよ。夜行堂の主人に聞いてみればいい。でも会わない方がいいと思うぜ。あれとは関わり合いにならない方がいい。あの男から受け取ったものを持ってきてくれ。俺が預かろう。私は少し考えてから首を横に振った。
少し待っていてください。品物を持ってきますから。私をその夜行堂という店へ連れて行ってください。直接話を伺いたいと思います。
怖いもの知らずだな。男はそう言って困ったような顔をしてみせた。夜行堂という骨董店は屋敷町の外れ、家組んだ路地裏にひっそりと佇んでいた。曇りガラスの戸を開けて中へ入ると埃の匂いが鼻をついた。店内は薄暗く、中央に吊るされた裸電球が辺りをぼんやりと照らし上げていた。 棚の上には値札も貼られていない品物が乱雑に並び、それのどれもが淡く独特の光を放っているように私には見えた。
いらっしゃい。
声の先、賭場に腰をかける人の姿を捉えた瞬間、思わず吐きそうになった。男、女、老人、幼女、獣とぐにゃぐにゃと姿が変わる。まるでどのような形を取ろうかと思案しているかのように。そして影が一つにまとまるようにして若く綺麗な女性の姿へと転変した。少なくとも私の目にはそう見えた。背筋が泡立つ。
ほう、君は剣気か。これほど私を深く見たものは珍しい。木山さんが気に入るわけだ。
女性はそう言って長いキセルを口にくわえて微笑む。甘い死因を天井に吐くと、なんだか目がチクチクした。
連れてきたぞ、五十三。こちらがこの店の店主だ。聞きたいことはこいつに聞いてくれ。
おい、俺の仕事はここまでだ。あとは彼女と話をすればいいだろう。
ああ、ご苦労様。悪かったね、使い走りをさせてしまって。
みじんも悪いなんて思ってないくせに、よくもそんなことが言える。
今度は仕事を頼もう。気をつけて帰っておくれ。
男は忌々しそうに眉を潜めて、それからきびすを返して店を出て行ってしまった。女の人はカーディガンを羽織り、私のことを寝踏みするように眺めた。
君の目に見えるあの光を放つ魚は何だと思うね。
驚きはしなかった。きっとこの人は何もかも知っている。
わかりません。昔から鏡などの中に住んでいるのは知っていましたが、あれが何なのかは知りません。
本当に？
うすうす感づいてるだろうに。勘違いをしてほしくないんだが、私は別に君を責めたいのでも糾弾したいのでもない。
私は一度目を閉じて、それから口を開いた。
人の魂だと思います。
ご名答と女主人は微笑んだ。
あれらは人の魂というものだ。鏡というのは厄介なものでね、映ったものの魂を少なからず映し取ってしまう。鏡の世界というのはあちらとつながっているから、あれらはどこからともなくやってくる。
私は恐ろしくなり、持ってきた化粧箱を店主に見せた。
この中に私が捕まえた魚が入っています。どうしたらいいでしょうか。
木山さんはね、人の魂というものに飢えていた。これはカゴのようなものなのだけれど、魂を閉じ込めておけるわけじゃない。その証拠にたまに数が減っていることがあるだろう。
はい。でも魂というものが抜けてしまっても大丈夫なのでしょうか。
映し取られるのは文字通り影だけだから、どういうことはないよ。どうということはないよ。彼もあの輝きで満足していればよかったのだけれど、そうはならなかった。人間の魂そのものを収集したくなってしまった結果、身を滅ぼしたのさ。
強欲だからね、と店主は笑う。
蓋を開けておいておけばそのうちすべていなくなる。閉じ込めておいてもよいけれど、あまり集まると災いを呼ぶからやめた方がいい。
いえ、これはこちらにお返しします。
いや、それは君のものだ。初めから君のもとへたどり着くようになっていた。これはね、君を主人として選んだんだ。どこへ捨てても君のもとへ帰ってくるだろう。
ではこの左目はどうしたらよいでしょう。
それもそのままで構わないよ。ないと不便だろうし、それは君の眼下から引き抜けば君を殺してしまうだろうから、死ぬまでそのままだ。左目があって不便ということもないだろう。
私が死んだらどうなるのでしょうか。
新しい主人を求めてまた人の手を渡り歩くだけだ。心配せずとも君に害をなすことはない。便利な目を手に入れたとでも思っておけばいい。
回収するのではなかったのですか。
回収というのは語弊がある。
ふさわしい人のもとにあるかどうか、それだけが知りたかった。何しろあの人の収集品はどれも危険なものばかりでね、所在と持ち主は知っておきたかったのだよ。
一つ聞いてもいいでしょうか。聞いてもいいでしょうか。
なんだい。
あなたは人間ですか。
女主人は喉を鳴らして笑う。おかしくて仕方がないとでも言うように。
通ってから私はこの質問に何の意味があるのかと後悔した。
聞くべきではなかった。確かめるべきではなかったのだ。
決まった姿形にとらわれているのは人間くらいのものだよ。
そうささやくように言った。
もう帰りなさいと、そう女主人が促して軽く手を振った。私は頭を下げて厳しそう返し、一度も振り返らずに店を出た。
私は今きっと雲の糸のように細い紐の上で危険な綱渡りをしているのだ。
足を踏み外してはいけない。
私は木山さんとは違う。まだやり直せる。
店を出てすぐに化粧箱の蓋を外した。中を覗き込むと一匹の魚も見当たらなかった。
あの女主人の言っていたようにどこかへ消えてしまったのだろう。もしかするとあの店の中に泳いで行ってしまったのかもしれない。
振り返ると夜行堂は霞のようにかき消えていた。そこにはただ傾いて今にも倒壊しそうな廃屋がうずくまるようにしてあるばかりで、先ほどの店にはどこにもなかった。以来私は鏡を見ない。時折あの箱の中身を覗いてみたけれど、あれらが戻ってくることは二度となかった。
以上、異端志願っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、247、イケメンのエキスを吸いたい、ウホ的な意味でと。いいんや。エキスを吸ってもイケメンになれないからな。で、真面目に言ってもしょうがない。で、248、お茶はニコ生の旧宅のカオスな雰囲気が好きなんだなと。まあ、旧宅、まあ、でも、なんか、いろいろこう、なんか選択肢多い方が楽しいって感じがするけど。で、249、剣気、見る鬼。久しぶりに耳にした音。久しぶり。こんなんあったっけ、剣気。ちょっとあんま記憶にないんですけど。で、250、夜行堂は今日でラストだね、おっちゃんと。まあ、ラストじゃないんですけどね。まだあるんですけど、話が、夜行堂の、最初に言いましたけど。で、251、いろんなラノベ合成したような話だなと。それは、話だな、言われても自分ちょっとわかんないですけど。で、今日最後、ヤシ曹操、夜の師匠の師の、さっきの長僧の僧、葬るの送るっていうか、さっきの話の時に、あの前回の配信で自分が読めなかったやつがまた来て、また読めなくて、っていうか、あの結構同じ漢字がこう出てくる中、同じように間違えたりとか、同じように読めなくったりとか、一回あのレッスンで教えてもらったはずなのにまた来たなって感じで読めないっていう、全然頭に入ってません。その時だけ一瞬で、で、ヤシ曹操 山の稜線に日が沈む頃、ようやく私は目的の駅へとたどり着いた。木製の古い駅舎は無人駅らしく、改札はおろか駅前にすら人影一つ見当たらなかった。バス停の時刻表を見てみると、1日にたった2便しか運行していないらしく、すでに運行時間を終えてしまっている。どうやら目的地まで徒歩で向かうしかないらしい。ここで立ち止まっていても仕方がない。私はカバンを手に取り、電灯を灯し始めた駅舎を一人後にした。未舗装の軽道、左右には棚田が広がり、水の張られた稲田が灰色の空を映している。スズムシやカエルの鳴き声に背中を押され、私は軽道を歩き続けた。畑の縁にはまだ7月の初めだというのに、色鮮やかな彼岸花が狂い咲いている。彼岸花の季節は秋口、本来なら彼岸の季節に咲く花だ。田んぼのそばに植えてあるのは彼岸花の毒がモグラを退けるからだろう。毒があり、かつては土葬する際に墓のそばに植えられた。彼岸花に彩られた軽道を一人歩きながら、個人に思いを寄せる。台東郎と呼ばれた彼は、県北部の山岳地帯に広大な土地を持つ資産家で、高利貸し、骨董収集家、歌人としても知られていた。所有する山のいくつかに歴史的価値のある史跡があり、私はその対応をする上で彼と縁を得た。初めて出会った時、台東郎はすでに米寿を超えていたが、恐ろしい人だと思った。君は県庁に勤める役人でありながら、随分ときな臭い仕事をさせられているそうですね。大野木君と私が名乗る前に名前を言い当てた。台東郎はいかにも、ハオハオジー、これなんだっけ、といった風で笑顔を浮かべてはいたが、私には彼の心中を推し量ることができなかった。白髪に着物を着込んだ眼鏡をかけた老紳士は、こちらの胸の内を見透かすように私を見た。年寄りの妄言だと受け取ってもらっても構いませんが、あの骨董店の主人とはあまり付き合いをしない方がいい。あれは好んで人に害をもたらすものではないが、不吉なものであることに変わりはない。私は仕事の関係上、少し特殊な人物と知り合う機会が多い。そしてそうした人物の力を借りなければ解決できない事案が非常に多いのだ。闇を覗き見ないことです。君が思っているよりもはるかに君はこちら側に立っている。それから幾度となく彼には助けられた。共に酒を酌み交わしたこともある。極度の人間嫌いだというが、私のような堅物にとてもよくしてくださった。彼の心中を推し量ることはできないが、少なくとも私は彼のことを敬愛していた。訃報を受けたとき、さすがに動揺した。元より高齢だということは重々承知していたし、肺を患っているということも知らされていた。それでもやはり訃報を聞いたときには言葉を失わずにはいられなかった。訃報を知らせてくれた柊木さんは、必ず通夜に参加するようにと厳命した。台東郎を先生と呼び親しんでいた柊木さんも当然出席するのだろうと思っていたが、柊木さんはきっぱりと出席しないのだと言った。
私は招かれていないので足を運ぶことはできません。代わりにあなたが先生を弔ってあげてください。正直、あの先生が人を葬儀に招くとは思っていませんでした。あなたはよほど先生に好かれていたのですね。
口惜しいと柊木さんは私のことをからかった。山の稜線に日が沈むと、群青色の空は瞬く間に漆黒の闇に変わった。
緩やかな渓道を登り切ると小高い山のふもとに裾を伸ばすように広大な屋敷が見えた。軒先に吊るされた提灯の明かりが夜の闇の中ににじむように浮かび上がっている。私は小走りで渓道を駆け下りながら門の前に一人の女性が立っていることに気がついた。黒紋付きに身を包んだその女性を私はよく知っている。
クザーさん、この度はご愁傷様でした。遠路はるばるありがとうございます。旦那様も草葉の陰で泣いて喜んでいらっしゃるでしょう。
ハンカチで目元を拭う彼女は長年台頭さんの身の回りの世話をしていた女性で、年は私とそれほど変わらないというのにとても聡明で美しかった。他の奉公人たちと違い、彼女は来客の対応を役目としていたので信仰がある。
大の木様、今宵はこちらを決して外さぬようお願いいたします。
彼女が差し出してきたのは口の部分が開いたカラスの面だった。
旦那様のご遺言です。弔問客は必ず面をつけるようにと。
そう言って彼女は白い狐の面を顔につけた。口の部分が開いているのは面をつけたまま食事をするためだろう。
台頭さんらしい趣向ですね。旦那様はことさら大の地様のことを気にかけていらっしゃいました。くれぐれも粗相のないようにとことづかっております。これから屋敷へ入りますが、決して面を外されませんようお約束ください。
わかりました、必ず守ります。そうして私もカラスの面をつけた。その面はまるで私のためにこしらえたようだった。木製の太い扉を開けると中庭を埋め尽くすように彼岸花が狂い咲いていた。石灯籠の明かりがそれらを鮮やかに照らし、鮮やかな紅の色が目に焼きつく。飛び石を越えて玄関へ上がる。すでに弔問客は大勢来ているようで、なんだかやけに騒がしい。まるで宴会のようだ。私は靴を脇へ寄せ、他の方の草履から離しておいた。
大の地様、もしもよろしければお召し物を変えませんか。
礼服ではおかしかったでしょうか。
いえ、そのようなことはありません。旦那様より大の地様の袴を、こしらえるように言われておりましたので。
そういえば以前紋付き袴くらい買いなさいと言われたことがあった。台頭さんは自邸にいる時も必ず長襟に羽織という着方を好んだ。
すでにご用意しております。僭越ながら私が着付けさせていただきます。
断ろうかとも思ったが、せっかくの行為を無縁にするのにも気が引ける。何より私のためにこしらえてくれた紋付き袴をここで使わずにどうするというのか。
ありがとうございます、よろしくお願いいたします。ささこちらへどうぞ。
廊下を通る際、障子の向こうで騒ぐ声が聞こえてきた。とても通夜とは思えないが、田舎の葬儀とはこういうものなのかもしれない。通された座敷にはなるほど立派な袴がかけられていた。家紋は丸に立ち花、まさしく私のためにこしらえてある。
なんだか申し訳ない気持ちになります。旦那様は裏表のない大の地様のことを好いておられましたから。さあどうぞ上着をこちらへ。
私はクズハさんに言われるがまま服を脱いだ。恥ずかしさなどないが申し訳ないなと思う。クズハさんの手つきは慣れていて、私はあっという間に紋付き袴に身を包むことができた。
失礼が間に合って本当によかった。きっとお越しくださると信じておりました。
クズハさん、大変無礼なことをお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、なんなりと。
台頭さんは苦しみましたか。クズハさんは首を横に振って薄く微笑んだ。
眠るように息をなさいました。
そうですか、それはよかった。心残りはないようですね。
いえ、最後に一つやり残したことがあるとおっしゃっていました。
やり残したこと。
はい。
それは何なのですか。
そう尋ねようとして玄関で呼び鈴が鳴った。
お話はまた後ほど、さあこちらへ。
廊下へ出るとちょうど他の弔問客たちが大座敷へと移動している最中だった。誰も彼もが顔に獣の面をつけていて、なんだか奇妙な光景だ。大座敷には11人の弔問客がいた。もっと大勢いたように感じたが、こうして見るとやけに少ない。そして座敷の中央にあるものを見て思わず絶句した。船、木製の船が中央にあり、祭壇らしきものはない。まさかと思って船の中を覗き込むと、白装束に身を包み、顔に翁の面をつけた大灯籠の姿があった。ご遺体の周りを彼岸花が埋め尽くしていた。私の知る葬儀とはあまりにも違う。そうこうしていると、フクロウの面をつけた住職らしき人物がやってきた。呆然とする中、奇妙な通夜が始まった。滞りなく通夜が終わると、弔問客たち数人が船のそばに木の棒を通して担ぎ上げた。何をしているのだろうと疑問に思っていると、そばにクズアさんがやってきた。
これから埋葬に行くのです。
え、明日葬儀なのでは。
いえ、葬儀は行いません。もとより通夜の知らせも限られた方にしか伝わっていないのです。
これから火葬場に行くのですか。こんな時間では火葬場も空いてませんよ。
火葬場にも行きません。これから裏山へ向かいます。どうか
と、クズアさんは小声で囁いた。私はうなずいて立ち上がり、彼らの後に従って屋敷を出た。そして他の弔問客がしているように安頓に火を灯し、一列になって歩き始めた。男も女もめいめいに安頓を持って軽道を歩いていく。狂い咲く彼岸花が裏山の古道へと続いていた。他の弔問客は互いに何か話しているようだが、私の場所からは内容までは聞き取れない。苔むした石段を照らすように石灯籠の火が揺らめく。虫の音色で山は騒がしいほどだ。赤い鳥居をくぐり、また赤い鳥居をくぐる。もうさっきから幾度となく鳥居をくぐっている気がした。不意に最後尾を歩く私の隣に狐の面をつけたクズハさんが並んだ。
彼らは皆私と同じ奉公人でございます。旦那様と交わした契りに従い、今日までこうして仕えてまいりました。旦那様が亡くなればもうここに残る理由はございません。
そうでしたか。あの方々も奉公人の方だったのですね。あれだけの人脈を築いてきた方だ。もっと大勢の人が弔問に訪れると思っていましたが、最後は身近な方々に見送ってほしかったのですね。石段を登りきると開けた場所に出た。そこには巨大な一枚岩が地面から生えていて、大きなしめ縄がぐるりとその周辺を囲っている。その中央に船は降ろされた。これから何をするというのだろう。近づこうとしてクズハさんが私の手を握って止めた。
旦那様と我々が交わした約束は、あの方の霊力と引き換えにあの方に仕えることでした。身の回りの世話をし、この土地を守り仕えよと。
闇の奥、安頓の明かりに淡く照らされた彼らが船の中、横たわる遺体へと手を伸ばす。
死後、旦那様の血肉を食らうことで我々の契約は終わるのです。
ゴチリと闇の奥で音がした。その音を皮切りに、それらが手を伸ばし顔を突っ込み、骨を砕き肉を咀嚼する音が闇に響いた。斉藤さんの体は目の前で引き裂かれ、無残に食われていく。思わず後ずさった足元で小枝が折れた。わずかな音、かすかな音。しかしその音にまだかろうじて人の姿を保っているそれらが振り返る。11もの異形の2つの目が闇の中からまっすぐに私を見ていた。
獣の面をつけた理由、それは私が人だということを隠すためだ。悲鳴を上げようとした私の手をクズハさんが引いた。気がつくと屋敷の門の前で前に戻ってきていた。あの童貞をどうやって戻ってきたのかまるで思い出せない。狐の面をつけた彼女の瞳が金色に輝いていた。
旦那様は本当にあなたのことを好いていらっしゃいました。本来ならあなたをここへ呼ぶべきではなかったのです。それでも旦那様はあなたに見送ってほしかったのでしょう。そのために私に最後のお役目をお与えになった。
呆然としている私の前で彼女は懐から小さな袋を取り出し、愛おしそうに頬ずりした。
私が一番欲しいものはもういただきました。さあこれでお別れでございます。決して後ろを振り向かぬよう、まっすぐにこの道を戻ってくださいまし。
私は何か言おうとしたが、結局何も言うことができなかった。ただ彼女に向かって頭を下げ、それからきびすを返して道を戻った。
行燈を手に軽道を歩きながら、闇夜に淡く光る彼岸花を見やる。
不意に気がついた。
ああ、そういうことか。
クズワさんのつけていた狐の面、彼岸花、またの名を狐花だ。狐花。この時期に彼岸花が咲くはずがない。狐花。それは別名を狐火という。
これは彼女からの手向けなのだろう。
以上、ヤシソウソウっていう題名の話でございました。もうダメだ。
はぁ、もうひってぇなぁ。チッキショウ、もう神々。今日全然、いつもよりひどかったね。しかも大事なとこで噛まないようにと思ったとこで噛むし、読めないし、もうあぜ道ね。だから自分もよ、間違ってるって思うことはあっても読めないんですよね。絶対自分違う風に読んでるなっていうのはわかるんです。わかるんですけど、どうしようもない時は音読みでっていうことなんで、軽動っていうんだ。そう、絶対こんな違うよ、これ違うよって分かってても、もう頭にないんですね。すいません。で、レス読み252っていうか、うわー、もう少しは漢字しっかり調べてからやるべきだったよな。今更だけど、いつもこういう風に後悔するけど同じことを繰り返すんですね。バカですね自分は。で、252、帳場のことと。これ帳場だっけ、あれ前に調べたとき、あれもう何かと間違えてんのかな。これ賭場じゃなかったっけ。帳場だった。あれなんだっけ、あれ賭場っていうのなかったっけ。あれ何と間違えてんだっけな。なんか賭場みたいなやつなかったっけ。っていうか俺前回も賭場って読んでなかったっけ。あれ、あ、違う、賭場って間違えてたのか。帳場が正解で賭場じゃないよって、だからあえてまた間違ってるのを正解だと思い込んで間違えたまま読んじゃったか。そうだ、なんか賭張がどうとか言ってたな。しまったね。賭場はかける、かけをする場所だよね。え、なんか賭張がどうとか言って賭場って読んで、そう、帳場だよって言って、あー、もうダメだ。もう今日すごい間違えてんじゃん。なんか間違えたままいっぱい読んでんじゃん。ダメだ、クソだわ自分は。いや、掛け事をする場所が賭場だっていうのはそれはわかるんですけども、そうで、レジのことなのもわかるんですけど、 そのこれは何を言ってるかっていうのは、跳馬で普通で良かったんじゃんっていうのを前々回ぐらいでも言ってたんじゃないの、もしかして。それなのに俺跳馬って読んでたな。前回も跳馬って読まなかったかな俺。あかん。でやっと漢字一つ二つ覚えたところで次の話に行っちゃって、またもう覚えてないっていう。で253、おっちゃんこんばんは。おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。聞いてないけど挨拶だけと。聞いてないで254、高校やと。そうハオハオジーってこう書いて、これなんて読むんだか忘れちゃった。そう高校やだこれ。そうスキスキじいさんですよ、そうなんで俺逆にハオハオジーとか言ってんだかわかんないですけど、高校やだ。これも読めなかった。これ結構出てきてんだけどな、高校やっていう字はね、字は出てきてんだけど、それなりにさすがにね回数自分見てはいるんだけど一向に覚えないねこれで255、あぜ道。あぜ道読めなかったの最悪だよな。あぜ道って結構ランク低いよねこれ、レベル的には。普通に言うよねあぜ道、言うけど読めないね、読めてないね。もうダメだね本当に。お前関係少し受けてこいって感じだね。その勉強してこいって感じだね。で256、門月はかみゃ。おっちゃんがにゃんこになって燃えると。門月はかまをなんでこれ噛んだかねこれね。もう自分でもなんかもうやっちゃったなっていう。はいすいません、わざとじゃないんですが。で257、鳥羽はこっち、跳馬は跳馬で。258、レジの意味の跳馬じゃなかったけど、そうです、だから、今日はもう漢字間違いがそこら中にあります、すいません。259、鳥羽、掛け事をする場所、跳半と、半長です。260、鳥羽、これ1文字だけなら鳥羽、それはあの分かる、それは分かる、夜の鳥羽が降りるみたいなやつですね、分かるんですよ。分かるやつは分かるんですよ。でもほとんど分かってないんですよ、すいません。大事なところが、あぜ道ずっと軽道言ってたんで、だから軽道っていうやつあぜ道だなこれっていうふうに思ってくれれば、もう漢字クイズみたいになってますから、ちょっとした、はい、というわけで、すいませんでした。はいこれで終わりたいと思います、もうちょっとね本当に漢字の先生をつけてほしいぐらいですね。読む前にもう、難しそうじゃないやつですらこう、振り仮名こうルビを振ってくんないと、振り仮名じゃねえルビ振ってくんないと分かりませんね。はいすいませんでした。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしたいと思うので、もしよかったら聞いておくんなましと。であとYouTube だと録音部、あ、録音じゃない、朗読部分だけが引っこ抜いてあって、しかもなんか連続再生みたいなのができるんですか、自分聞かないんで分かんないですけどね、なんかずっとこう連続で聞けるようにできるっぽいんで、もしそうやってなんか今日のなんか昨日やったツイッターのアンケートでも、睡眠導入に効くという方が多いようで一番、なので睡眠導入だったら連続再生みたいなのした方が多分いいんじゃないかと思うんですけど、おそらく、自分そんなこと したことないか分かんないですけど、ということなので、もしよかったら、まあ、YouTube の方も、まあ、自分の Twitter にも貼ってるし、まあ彼岸さんという方がこう今やってますけども、やっていただいておりますが、まあ聞いてた、ね、今700動画ぐらいあるとか言ってたけど、はい、ということで、もしよかったらお願いします。ということでこの辺で終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。